声の広報、広報立林。作成は立林音訳朗読の会です。立林音訳朗読の会では、視覚障害者の方々に、広報立林、市議会だより、社協だよりの3紙の全文、他に会作成の情報誌、視覚障害者の方からの依頼文などを録音し、CD を作成しています。この声の広報は録音の中の一部分です。全文を録音したものは、視覚障害による障害者手帳をお持ちの方には、デイジー図書にして無料で郵送します。一般の方へは、立林市立図書館、または立林市社会福祉協議会で広報 CD のみ貸し出ししています。ぜひご利用ください。デイジー図書の利用申し込みは、立林市総合福祉センター内社会福祉協議会、電話 0276-75-7111 です。立林音訳朗読の会に関しての問い合わせも、同じく 0276-75-7111 です。
広報立林、2024年11月第1323号、伝統を未来へ。今回の主な内容は、特集、紡ぎで紡ぐ、2ページ。保険証の新規発行は、12月1日で終了します。8ページ。11月14日木曜日から、書かない窓口を試験運用、10ページ。子どもの受験料、模擬試験費用を補助、12ページ。立林市産業祭を開催、12ページ。表紙の写真です。表紙の中央左上に、伝統を未来へと白抜きでテーマを打ち出し、紬と縁側の建物を背にして、グレー、紺、濃紺に赤の縞模様の中に白い蝶が舞っている柄の立林紬を挟んで、左からブルーのシャツブラウスに黒のズボン、イヤリングがお似合いの素敵なふっくらした顔立ちの山岸芳恵さん。中央には制服姿の立林商工高等学校の生徒さん。そして右側には白の T シャツに黒ズボン、大きめのイヤリングが目立つ合同会社紬組の安田岡紀子さんの3人が、紬が結ぶ笑顔の親子3世代の雰囲気がうかがえる様子を捉えた写真です。本文に入ります。特集、紬で紡ぐ。立林の伝統工芸品が途絶える。皆さんは立林紬を知っていますか？名前は聞いたことがあるけれど、どんなものなのかはわからないという人も少なくないのではないでしょうか。立林と紬。立林地域は江戸時代から綿花栽培が盛んでした。農家の副業として機織りが行われ、城下町には多くの絹屋商人がいました。そんな立林で生み出された様々な織物の一つが、昭和25年頃に出回り、瞬く間に人気となった立林紬でした。全国一人気の理由。立林紬には大きな特徴が2つあります。1つ目は、綿 100% の木綿紬であること。木綿紬はその素材上、夏は涼しく冬は暖かい、丈夫で扱いやすい、肌に優しいといった性質があります。2つ目は、東山島と呼ばれる縞模様です。シンプルな配色から、多色使いの細やかな配色まで、実に様々なデザインがありました。こうした特徴を併せ持つ立林紬。人気の理由は、親しみやすさでした。普段着として着物を着ていた当時、柔らかく着心地のいい素材や、優しい色を使った多様なデザインが、家庭着にはぴったりだったのです。群馬の織物1952では、昨今来全国一の売れ行きを見せているとあり、 当時の盛り上がりがわかります。時代の変化と衰退。前世紀には全国的に広まった館林紬でしたが、洋装の定着などによって生産量はめっきり減少してしまいました。現在市内で館林紬を扱う織物業者は1軒のみ。しかしその唯一の業者である山岸織物でも生産はすでに途絶え、高齢化や後継者不在などの問題にさらされています。館林の伝統が途絶えかかった今、市内では館林紬を残そうという動きがあります。今回は山岸織物のほか、市内の合同会社紬組、県立館林商工高等学校の皆さんに話を伺いました。写真が2枚載っています。上半分には紺色、茶、赤、黄色系の館林紬が積まれた反物の写真をバックに、特集紬で紡ぐの文字が白抜きで入っています。下の段の小さな写真は山岸織物所蔵の製造業者が作成保管し、問屋への製品見本として活用された鮮やかな東山島の端切れを張り並べた島町が写っています。伝統を守る山岸織物、山岸清さん、山岸芳恵さん。私たちにとって館林紬は生きがいです。明治25年創業の山岸織物、時代の変化や後継者不足に伴い本市最後の織物業者となった現在も、館林紬の反物や小物などを取り扱っています。山岸織物について教えてください。かつて大浦地方は綿織物産地として栄えていて、館林地域には有数の織物業者が存在していました。また織物は作業工程が多く、各織物業者による分業で製品を作っていて、山岸織物もその一つでした。業者ごとに細かい役割がある中で、山岸織物では主に色や柄、織り方などを企画し支持する役割を担っていたんです。昭和中期頃には10年ほど織っていたこともありました。ですが昭和後期頃、着物文化の衰退に伴い館林紬の生産量が減ってしまって、織り手がいなくなった今は新しい反物を作ることができなくなってしまいました。現在はどうしているのですか。これまで作ってきた反物がもったいないと思ったので、それを使ってシャツや帽子、ネクタイなどを制作してみたんです。最近館林紬が日本遺産里沼の構成文化財の一つに認定されて、そのおかげもあって遠方から商品を求めて訪れる方も増えたんですよ。館林紬に興味を持ってもらえることが増えてきたように感じています。それから館林紬を通じて出会った若い人の発想やパワーには随分背中を押されましたね。最近では市内の小学校や婦人会でワークショップなどの活動も行っています。山岸さんにとって館林紬とは生きがいです。館林紬を通じてこれまで本当にたくさんの人と関わることができました。おかげで毎日を楽しく過ごせています。館林紬は織物だけでなく人とのつながりも紡いでくれました。最後に館林紬の展望を聞かせてください。正直新たな色や柄の館林紬を生み出すことは難しいと思っていました。そんな中、なんとか伝統を紡ごうと活躍されている方の存在があることがとても嬉しいんです。若い人を中心に興味を持ってもらい、館林紬の名を後世に残し続けるために、この素晴らしい伝統を守り続けたいと思います。写真が2枚あります。上の段には山岸織物と書かれた年季を重ねた看板を抱え持つ山岸清さんと山岸芳恵さん、ご夫妻の写真です。清さんは 半袖のワイシャツに黒のズボン、いろいろな時をくぐり抜けてきたたくましい顔にはメガネが、看板を持つてもなお一層のたくましさが見えます。下の段は親しみやすさはそのまま現代風に仕上がっていますという、現存する反物で作られたシャツや帽子などの館林紬商品の写真です。
特集紬で紡ぐの続きです。伝統をつなぐ合同会社紬組、飯塚遥さん、安ら岡紀子さん、二人の写真が載っています。地元館林で館林紬と出会い、その魅力に惹かれたという二人、伝統が途絶えかかった現状を知り、館林紬の再興を目指して昨年7月に合同会社紬組を設立しました。紬組では親交のあった山岸織物から素材や活動拠点などの提供を受けています。好きなこと、得意なことで伝統がつながる。館林紬や山岸織物との出会いを教えてください。安ら岡。もともと山岸さんの家はご近所でした。織物屋さんだとは知っていましたが、その程度の認識だったんです。館林紬を再認識したきっかけは、幼い頃から好きだったものづくり、素材に使おうと思い館林紬の端切れを買いました。その時に改めて縞模様の美しさに目が留まり、地元にこんなに素晴らしい伝統織物があることや、それを現在唯一扱っているのが山岸さんだと知ったんです。飯塚。私は大学時代から地元を離れていて、館林紬を知ったのは実は会社を設立する半年ほど前だったんですよ。知り合いに教えてもらって、私は服飾関係の仕事をしているので製法や歴史が気になって調べ出しました。そこで安ら岡さんや紬組の創業メンバー中村さんの存在を知って、山岸織物を知ったのはその後のことでした。館林紬を知ってから紬組を結成するまでかなりスピード感があったんですね。飯塚。使命感を感じたんです。千年続いてきた伝統が今自分たちの目の前で途絶えようとしている。このままでいいのかって。気がついたら安ら岡さんと中村さんの前でこの先のビジョンについての資料を作ってプレゼンをしていました。安ら岡、まさに勢い、エンジンが搭載されたという感じでした。私は館林紬の気取らない美しさとか、木綿ならではの柔らかさがとっても好きで、それぞれの得意分野を生かして会社にする、それで伝統をつなげられる、新しいものを生み出せる、そう思ったらワクワクしました。この町でもう一度紬を織る。紬組ではどんな活動を？安ら岡。これまで館林紬を使った商品の開発や販売、ワークショップの開催などを数多く行ってきました。また企業や行政、高校生とのコラボレーションも行い、地域を巻き込んだ活動をしています。現在は山岸さんからお借りした築約100年の古民家を活動拠点、紬と縁側として絶賛改装中です。紬と縁側には数台の機織り機がありますが、あれは機織り機を使用して生産を始めたいと各方面に話していたら、地域の方が譲ってくださったものなんです。飯塚、ありがたいことに声をかけていただける機会が本当に多くて、最初は3人で始めたけれど、思いに共感して協力してくれる人がこんなにもいるんだって感動しました。
自分たちの信じた道は間違えていなかったんだと確信に変わりました。今後の目標を教えてください。飯塚、目標はこの町でもう一度紬を織ることです。私たちの活動内容は多岐にわたりますが、今行っているすべての活動がその目標に向けた取り組みなんです。安ら岡、旗織り機も体験用というよりはいつか教室として使用したくて、この町に紬を織れる人が増えたらいいなと思っています。飯塚、まずは現代の生活に合った形で館林紬を取り入れ、認知度の向上を目指しています。生産を復活させても時代に合わなければすぐに廃れてしまいますから。安ら岡、長い道のりではありますが、一歩一歩着実に進んでいきます。今月の広報の表紙の背景にも登場した紬と縁側の今として4枚の写真が載っています。赤、青、ピンク、黄色、水色などたくさんの糸巻きが並んだ棚、旗織り機もあります。紬組の人が集まって話し合うのでしょうか。テーブルと椅子もあります。紬組の活動内容などについて詳しくは公式ホームページをご覧くださいとして、ホームページの二次元コードが載っています。登録商標マーク日々林の写真があります。最高プロジェクト象徴の柄、山岸織物所蔵の館林紬の柄から一つが選ばれました。紬組では日々林をベースにした商品を豊富に展開しています。柄は紫、黄色、藤色、ピンク、青緑色、黄色と紫の細い縞、濃いピンクの7色の縦縞模様になっています。中央に翼を広げ飛んでいる鶴がくちばしに糸を加え、その周りを囲むように上に館林、下に紬とローマ字で書いてあります。合同会社紬組、令和5年7月創業、代表社員はビジネスホテルを経営する安ら岡紀子さん、バングラディッシュでアパレル業を営む飯塚遥さん、設計事務所を経営する中村隆さん、伝統織物への尊敬を源に活動する地元有志、多方面と組むことで館林紬の輪を広げています。3人の写真が載っています。伝統を未来へ、県立館林商工高等学校商業系課題研究、館林紬班、山岸織物、紬組とつながれたバトン、それを受け取り未来へつなぐのは県立館林商工高等学校商業系の館林紬班の皆さんです。彼女たちは1年間で地域課題を発見し、アプローチを行う事業のテーマに館林紬を選びました。まずは校内へ、後輩へつなげます。なぜ館林紬を選んだのですか？今までの先輩たちが研究したことのない分野、前例はないけどせっかくだから挑戦してみないかと先生から紹介されたことがきっかけでした。館林紬のことはもともと知っていましたか？正直誰も知らなかったんです。でもネットで調べて先生に協力してもらって、山岸さんや紬組の方に会って直接お話を聞くことができました。館林紬の歴史や思っていたよりも色や柄の種類が多いこと、 日リチリンの色の意味などが分かって面白いなと思いました。今までの活動内容を教えてください。館林紬について学んでみて、生地を使って、つまみ細工のリボンを作るワークショップを開催したいと思いました。それに向けた準備や、紬組のイベントのお手伝い、紬と縁側での旗織り体験などを行ってきました。今は館林紬を使った商品の校内販売を行うための準備を進めています。校内販売は宣伝方法から自分たちで考えるんです。校内放送、ポスター、あとは自分たちで直接教室に行って宣伝もできるので、たくさん人を集められるように頑張ります。館林紬班が目指すゴールと意気込みをどうぞ。私たちの最終目標は、地元の皆さんや校内のみんなに館林紬を知ってもらうことです。そのために、まずは私たちの代で土台をしっかり作る。館林紬が来年以降の後輩たちの選択肢になって誰かが興味を持ってくれたら、今年できなかったことも新しいことも進むようになると思います。年明けには校内発表があります。活動できる時間は残り少ないけれど、できるところまでこの代で進めて、後輩たちにつなげたいです。写真が2枚あります。大きい写真は、館林紬班の女子学生7人が写っています。中央に日リチリンの鶴のマーク、その他紬を使った商品の手ぬぐい、ブックカバー、T シャツ、マスキングテープなどの品物を持っています。研究した掲示物もあります。もう一枚の小さい写真は、紬と縁側での旗織り体験をしています。県立館林商工高等学校工業系課題研究
ものづくり班。
県立館林商工高等学校では、工業系にも館林紬と関わりのあるグループがあります。彼らは専門であるものづくりを通して館林紬の認知や普及に貢献しています。二つのグループの写真があります。一つ目は館林紬グループ。館林紬を使ったマガジンラックを制作し、日常への普及を図っています。完成品は市立図書館や市内中学校などに寄贈する予定です。7人の男子学生が写っています。二つ目は、移動式屋台グループ、紬組や商業系の館林紬班が行うワークショップ、商品販売などに役立ててもらうため、移動式屋台を制作しています。3人の男子学生が写っています。館林紬と出会ったきっかけも、活動内容も、みんなバラバラ。しかし、根底にある館林紬を守りたい、広めたいという思いはみんな共通です。それぞれのきっかけが、活動が、思いが脈々とつながって、紡がれて、館林紬の歴史は過去から現在まで長く続いてきました。歴史や伝統を守ることは難しいことではありません。楽しいから、好きだから、ふと気になったから、どんなきっかけであっても興味を持つことや一歩踏み出してみることが伝統や文化を守り未来につながるのではないでしょうか。そしてそれはきっと館林紬に限ったことではありません。身近にあるもの、当たり前に感じてきたものにもう一度目を向けてみませんか。特集、紬で紡ぐ、巻。 紬と縁側の家の旗織り体験をする館林商工の女子学生を囲んで、山岸織物の山岸よしえさんと、紬組の安ら岡のり子さんが笑顔で見守っている写真があります。
国民健康保険、被保険者証及び後期高齢者、医療費保険者証について、国民健康保険、被保険者証及び後期高齢者、医療費保険者証の新規発行は12月1日で終了します。令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなり、マイナ保険証、保険証利用登録がされたマイナンバーカードによる医療機関の受診が基本となります。今の保険証はもう使えないの？ポイント。現在お手元にある保険証は記載された有効期限まで使用できます。保険証の新規終了後はどうなるの？ポイント。マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証をご利用ください。また、12月2日以降は、状況に応じて、資格情報のお知らせ、または資格確認証を発行します。次、国民健康保険、被保険者証の方。マイナ保険証を持っている。丸。新たに国保に切り替えた方や、自己負担割合に変更が生じた方、これは70歳以上の被保険者に、ご自身の資格に関する情報をお知らせする、A4 サイズの資格情報のお知らせを発行します。なお、資格情報のお知らせでは、保険診療を受けることはできません。マイナ保険証を持っていない×新たに国保に切り替えた方やお手持ちの保険証の有効期限を迎える方に従来の保険証の代わりとなる保険証と同じサイズの資格確認書を発行します。医療機関などに提示することで保険診療を受けることができます。ここに市ホームページの二次元コードが載っています。12月2日以降に70歳を迎える方、1日生まれの方は、その前の月に70歳の誕生日を迎える月の下旬に、マイナ保険証の保有状況に応じて資格情報のお知らせ、または資格確認書を郵送します。後期高齢者医療費保険者証の方、12月2日以降、新たに後期高齢者医療保険に加入した方、住所や氏名など、保険証の記載情報が変更になった方、お手持ちの保険証の有効期限を迎える方などに、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、従来の保険証の代わりとなる、保険証と同じサイズの資格確認書を発行します。医療機関などに提示することで、保険診療を受けることができます。12月2日以降に75歳を迎える方、75歳の誕生日を迎える前月、1日生まれの方は、その前の月の下旬に資格確認書を郵送します。医療機関などを受診の際は、マイナ保険証、マイナンバーカードをご利用ください。マイナ保険証を使うとどんないいことがあるの？マイナ保険証を利用すると様々なメリットがあります。マイナ保険証をお持ちでない方は、マイナ保険証での受診をご検討ください。1. 高額医療の 限度額を超える支払いを手続きなしで免除できる。限度額適用認定証などがなくても、高額医療費制度における限度額を超える支払いが免除されます。2. より適切な医療を受けることができる。過去の服薬や受診情報を見られるようになるため、より適切な医療を受けることができます。3. マイナポータルで確定申告の医療費控除が簡単にできる。マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収書を保管、提出する必要がなく、医療費控除申請の手続きができます。4. 就職や引っ越し後もずっと使える。就職、転職、引っ越しの後も資格、確認書などの発行を待たずに医療機関、薬局で利用できます。なお、マイナ保険証を利用する方でも保険の切り替え手続きは必要です。ご注意。マイナンバーカードを保険証として利用するには登録が必要です。マイナ保険証の登録はスマートフォンなどから行うことができます。登録方法の詳細は市ホームページまたは県後期高齢者医療広域連合ホームページをご確認ください。登録方法3つあります。1つ目、ご自身のスマートフォンで行う。2つ目、医療機関や薬局のカードリーダーで行う。3つ目、セブン銀行 ATM で行う。なお、ご自身での登録が難しい場合は、市、市民課で登録のサポートを行っています。ここに、市ホームページと、県後期高齢者医療広域連合ホームページの二次元コードが載っています。問い合わせ、マイナ保険証に関することは、マイナンバー総合フリーダイヤル、電話 0120-95-0178。国民健康保険に関することは、保険年金課国保係 47-5138。後期高齢者医療に関することは、保険年金課給付年金係 47-5140。
次はクローズアップ。お知らせが8件。まず1件目。簡単、便利、親切な窓口サービスの提供に向けて、11月14日木曜日から、書かない窓口を試験運用。市政施行70周年記念事業として、市役所1階窓口フロアのスマート窓口導入事業を12月からの運用に向けて進めており、主な事業として窓口業務支援システムを用いた書かない窓口を導入します。対象窓口は市民課1番窓口、保険年金課2番から5番窓口、介護保険課6番窓口、高齢者支援課7番窓口、社会福祉課8番窓口、子育て支援課9番窓口、子ども課10番窓口、税務課11と12番窓口、納税課13番窓口、市民協働課14番窓口です。対象の手続きは、対象窓口の一部の手続き、計60種類。例えば、住民移動届、各種証明書交付、国民健康保険加入・脱退、介護保険申請、障害福祉サービス申請、児童手当など。内容は、マイナンバーカードなどをご提示いただくことで、 市職員がシステムを用いて申請書などの作成を代行します。市民の方は完成した申請書などをご確認の上署名するだけで申請が完了します。使用するシステムは窓口業務支援システム BSN アイネット社の指ナビプラスです。問い合わせは企画課、電話は 47-5103。 2件目、集まることであったまろう、暖房を止めて町へ出よう。今年の冬もウォームシェア。ウォームシェアとは、一人一人が暖房を使うのではなく、一つの部屋に集まる工夫をしたり、外出してみんなで暖かいところに集まったりすることで、省エネに取り組もうという考え方です。市では、今年の冬もウォームシェアを推進していきます。期間は、令和7年2月28日金曜日まで。ウォームシェアスポットで、Kスポーツ体験会を行います。日時は、11月24日日曜日、午前11時から午後3時まで。受付は、午後2時45分まで。場所はアズリアホール前アズリアモール。内容はボッチャ、輪投げ。なお体験した方には参加証をプレゼント。参加費は無料です。申し込みは当日会場へ。協力企業はアズリアモール株式会社。キャンペーン実施中、アズリアモールではウォームシェア推進のためのキャンペーンを実施しています。アズリアモール販売のプレミアム買い物券やアズリアモールで配布中のウォームシェアパスの提示で特別サービスが受けられます。ウォームシェアスポット募集中。賛同いただける商業施設などウォームシェアスポットを募集しています。詳しくは市ホームページをご覧ください。ホームページの二次元コードがあります。問い合わせはウォームシェアイベントについては地球環境課、電話は 47-5124。 ウォームシェアパスについてはアズリアモール、電話は 75-8512。3件目、インターネットバンキングをご利用の方へ。納付書によらない納付のご案内。年金ネットの二次元コードがあります。納められた国民年金保険料は、納付書がなくても年金ネットで納付できます。納付できる保険料は、前月分以前の保険料です。例えば、令和6年11月に納付する場合、令和6年10月分以前の保険料を納付することができます。インターネットでの支払いの手順が1から6まであります。1、年金ネットにログインし、国民年金保険料を納付するを選択。2、国民年金保険料を納付する画面のページを選択。3、納付する保険料の年度、月を選択する。画面で納付したい年度、月を選択。4、納付するを選択。5、金融機関を検索し、納付を希望する金融機関名を選択。6、金融機関サイトに移動するを選択すると、金融機関サイトに移動するので、ログインし支払いボタンを選択して完了。なお、インターネットバンキングを利用していない方は、金融機関などに設置されたページ対応の ATM に収納機関番号5桁、納付番号16桁、確認番号6桁を入力することで納付することができます。問い合わせは、年金加入者ダイヤル 電話は 0570-003-004 太田年金事務所、電話は 49-3716。 4件目、子供を虐待から守るのに理由はいらない。オレンジリボン児童虐待防止キャンペーン。子ども家庭庁では毎年11月にオレンジリボン児童虐待防止推進キャンペーンを実施し、家庭や学校、地域などの社会全般にわたり児童虐待問題に対する深い関心と理解を得ることができるよう、児童虐待防止のための広報・啓発活動に集中的に取り組みます。児童虐待かもと思った時や、出産や子育てに悩んだ時、子育てに悩む人が周りにいたら児童相談所などにご相談ください。相談窓口は児童相談所虐待対応ダイヤル 189、 児童相談所相談専用ダイヤル、電話0120-189-783、 市子育て支援課、電話 47-5137、 館林警察署、電話 75-0110、 子どもホットライン24、電話 0120-783-884、 携帯電話の方、電話027-263-1100。 問い合わせは子育て支援課、電話は 47-5137。 5件目、ひとり親家庭などを支援。子どもの受験料、模擬試験費用を補助。ホームページの二次元コードがあります。補助の対象、市内在住で次のすべてに該当する方、児童扶養手当受給世帯相当、または住民税非課税世帯の低所得子育て世帯、申請日時点で中学3年生、高校3年生から20歳未満の子どもを養育している方、対象経費と子ども1人当たりの支給上限額、令和6年度に支払った次の費用が対象経費となります。大学、短期大学、専修学校専門課程および4年次の高等専門学校などを受験する際に支払う受験料、ただし高校受験は対象外となります。補助額は進学に向けて受験する模擬試験費用で53,000円、高校3年生など8,000円、中学3年生6,000円です。申請書などの入手方法、申請書および校内模擬試験受験料支払い証明書は子育て支援課または市ホームページにあります。申請方法は令和7年3月10日月曜日までに申請書に必要書類を添えて子育て支援課へ。必要書類について6点あります。 1. 申請者の本人確認ができるもの、運転免許証、マイナンバーカードなど。 2. 申請者名義の払い込み口座の通帳またはキャッシュカード。 3. 受験料など支払い者または受験者、受験料、支払い日、試験名が確認できる領収書など。校内で実施される模擬試験費用も対象となりますが、校内模擬試験受験料支払い証明書が必要です。 4. 児童扶養手当受給者世帯の方は児童扶養手当証書。5. 児童扶養手当未申請で受給資格同等の所得水準にある一人親及び養育者家庭の方は、 戸籍謄本、同居者全員の所得課税証明書。6、住民非課税世帯の低所得子育て世帯の方は、同居者全員の所得課税証明書。ただし、所得課税証明書は、令和6年1月1日時点で市内在住の方は不要です。また、申請は1回限りとし、提出後の追加申請はできません。問い合わせは、子育て支援課、電話は 47-5135。 6件目、イベントやお楽しみがいっぱい。館林市産業祭を開催。ホームページの二次元コードがあります。農業、商業、工業などの生産者、事業者と消費者が一体となり、郷土の生産物を通じて交流を図るイベントです。ぜひご来場ください。日時は11月17日日曜日午前9時から午後2時30分まで。場所はつつじが丘公園。イベントはアニバーサリーフォトでお祝いしよう。日時は同じく11月17日、時間は午前10時から午後1時。場所はつつじが丘公園大芝生広場。内容は市政施行70周年記念事業として、アイテムやバックパネルを用いた写真撮影を行います。撮影した写真は広報館林の表紙やホームページに掲載します。申し込みは当日会場へ。問い合わせは産業祭についてはつつじの町観光課、電話は 72-6718。 アニバーサリーフォトについては秘書課、電話は 47-5101。 7件目、ユニークな視点と方法で表現された館林を体感してみませんか。3人のアーティストによるアート作品展覧会。インスタグラムの二次元コードがあります。今年の夏にかけて市内に滞在した3人のアーティストが制作した作品の展覧会を開催します。日時は11月1日金曜日から17日日曜日の金曜日、土曜日、日曜日、9日間です。時間は午前10時から午後6時。場所は旧秋元別邸。内容は3人のアーティストがそれぞれ2週間市内に滞在、市民との交流や市内散策、本市の歴史や文化を学び、それぞれの視点で地域を切り取り落とし込んだ作品を展示。参加費は無料。申し込みは当日会場へ。アーティスト3人の紹介です。はじめは画家あやみさん。日本でも群馬県でもなく、館林の作品を作ることを指針に、日本遺産の3つの沼の土や蓮の葉などから画材となる顔料を作り、絵画の制作を行う。次はミュージシャン俳優の古舘雄太郎さん。市内でのホームスティやキャンプなどを通じて、自身初の文章を中心とした展示により館林の表現を行う。最後はアーティスト牧能さん。市民になりきって館林で暮らすことを意識した滞在を行い、森林寺沼をはじめ町の景色にインスピレーションを受け作品の制作を行う。問い合わせは一般社団法人会。メールアドレスは kai.association.info@gmail.com。 クローズアップの最後、8件目。やりたいことや得意なことから地域へアクション。 サンビスマーケットイン館林。ホームページの二次元コードとサンビスホームページの二次元コードがあります。自分のワクワクをもとにチャレンジする女性向けビジネス講座、私たちの月3万円ビジネス。全6回講座の最終回として受講生12人がビジネスデビューします。さらに4期目を迎える今年は地域の垣根を越えたサンビス卒業生たちも出展します。日時は11月23日土曜日祝日、午前10時から午後3時まで。場所はつつじが丘公園大芝生広場。内容は商品販売、体験ワークショップ、 PR ブースの出展など。問い合わせは商工課、電話は47-5147。